1本目でも早稲田のレベルに達してないやつがいる。4本目でも早稲田のレベルに達してるやつがいる。1982年、早稲田大学監督上山信之。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。本日のゲストおなじみです、専門誌ラグビーマガジン編集長田村和弘さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、東京オリンピック迫ってきましたけれども、老舗ラグビープール戦1次リーグの組み合わせが発表されました。ジャパンは男女でリオデジャネイロオリンピック、前回ですね、優勝国と同じ組になりました。女子サクラセブンズ、連覇を目指すオーストラリア、そしてアメリカ、中国と同じ C 組、リオデジャネイロオリンピック4位ニュージーランドを倒した男子、前回金メダルのフィジー、それから銀メダルのグレートブリテン、英国ですね、それとカナダと同じ B 組に入りました。キャプテン、男子はスピードスター松井千人、女子は清水麻友とバティ・バカロロ・ライチェル・ミオが務めます。15人制男子ジャパン、ヨーロッパに遠征してます。ブリティッシュ&アイリッシュライオンズとの歴史的な試合、スコットランドエジンバラのマレーフィールドで行われて10対28敗れました。日本は前半3つトライ許して0対21リードされて折り返しましたが、後半途中出場の選手も個性を発揮して、フランカー姫野完全に通用してましたのトライで反撃しました。7月3日アイルランドのダブリンでアイルランド代表と戦いました。アイルランドがジャパンに勝利、ワールドカップの、まあ、いわば借りを返した形です。そのジャパン、静岡のエコパスタジアムで6月の12日この日のために再結成されたサンウルブズと、まあ、いわば壮行試合、強化試合に臨んで、32対17で勝っています。あの試合18,434人観衆、入りましたけれども、まあ、制限を入れて、それだけ入りました。久しぶりにそういう雰囲気でしたね。でそのお客さんがこうサンウルブズにこう感情移入してる、これはなんとなく嬉しかったですね。ヤマハ発動機ジュビロトップリーグ、まあ、来年1月の新リーグに向けてチームの運営を事業化した新会社を設立 しました。チームの名前、静岡ブルーレブズと、発表されました。レブズっていうのは、あのレブっていうのはあれですね、こうエンジンの回転数を上げるっていう、こう意味で、まあ、なんていうか、そういうこう湧き立つような燃え上がるような感情というのを意味しています。現役にいたした元日本代表フルバック五郎丸歩も事業部門で、まあ、その会社に関わっていくということも発表されました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長おなじみ田村和弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ一応私の方から経歴を紹介します。1964年10月21日熊本市の生まれ。鹿児島中央高校野球部、早稲田大学に進んで、そこでは伝統のある GW ラグビークラブに所属しました。ポジションはフッカー。卒業後、ベースボールマガジン社に入社。ラグビーマガジン週刊ベースボールなどを担当して、現職、今編集長です。ジャパンは6月26日、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズと、7月3日にアイルランドと対戦しました。もうおなじみの田村さん、どっから行きますか？ライオンズですか、やっぱり。
そうですね、あの世界中が注目したっていう意味で、そこからいきましょうか。
ブリティッシュ&アイリッシュライオンズってのはもう本当にこう注目されるんですよね。
そうですね、現地の人、イギリスの人もそうですし、世界中が4年に1回熱狂すると、 他国でもっていうかツアー先でもスタンドが赤く染まるっていうのが有名ですよね。
ジェイミー・ジョセフさんがオールブラックスで試合した時ロンドンで試合してるみたいだったって話してましたけどね。ライオンズ戦10-28、日本負けてます。このジャパンが例えばアイルランドと戦う前にアイルランドのコーチがこう記者会見をするとジャパン戦の前なんだけどもう現地の質問は全部ブリティッシュ&アイリッシュライオンズがどうなったとか、でそれはね失礼なことというよりも当然なんですね。彼らにしたらもう今もう一番大事なことが始まってるとそれぐらいの存在なんですけれども、ジャパンまあなんていうかどうなるか全く予測がつかない試合だったんですけど私なんか。
そうですね、サンウルブズ戦とかを見てるとねあれが初戦だったので、うん、あんまり出来が良くなくてちょっと心配だなと思ってましたけど、やはりこう2019年のワールドカップ組がこうやることが分かっていて集中力も高いんですね、やっぱりそれなりの試合をして一時期ね0-28まで離されましたけど、ちゃんと見せ場を作ったっていうか強みを出したので十分にこうラグビーとして楽しめたような気がしますね。
そうですね、なんか、うん、なんとなくこうジャパンのジェイミーヘッドコーチなんかもジェイミー・ジョセフさんちょっとこう安堵したような感じがありましたね。つまりやっぱりものすごい強力な相手だからどうなるかわからないっていう、うん、はい、でこう戦ってみたらもちろん課題はいっぱいあったけれども、うん、十分舞台に上がってると、
はい、
そんな感じがする。
そうですね、1年8ヶ月ぶりに試合やって、うん、合宿始まって1ヶ月準備すればあそこまでやれるんだっていうのが分かっただけでも残りね2年を考えるとすごくこう自信になったのかなと思いますよ、
もちろんそのブリティッシュ&アイリッシュライオンズもあの時のライオンズがこれからスプリングボックスとテストマッチを行っていく時と同じ姿かっていうと、まあ、例えばジャパンのサンウルブズ戦と似てますよね、
そうですね、
あそこだけで測れないんだけれどとにかくそれはでも公式な試合なんだから10-28、まあ、悪くないなっていう感じがどうしてもしますね。
はい、そう見えました、で特に直前までニュージーランドでプレーしてた姫野選手とか、クレルモンでやってた松島選手とかがね、本当にもう世界の一流でやれるんだっていうプレーを見せてくれて、松島本当すごかったですね。
いやいやもう30人の中で一番
本当です
ね、こう輝いてたと言ってもいいぐらいの、
あの髪の毛の、ね、色にして、その分さらに目立ってたので、ね、どこにいるか分かりやすかったし良かったです、はい、
あの空中のボールも強かったしなんか堂々としてましたね。
もう堂々としてますね、本当に。
あとこう私ちょっとあの秘密兵器のテビタタタフ
すごい
15分出場15メートルゲインっていうのは、かなりの突破力ですね、
やっぱりああいう選手が出てきてね、バックローの選手とかの競争とかも高まってくるでしょうし、残り2年、ね、またいろんなことが起こって楽しみかなとは思いました、はい、
ライオンズやっぱりかつてのジャパンがもしこういうふうに組まれてしかもこういう状況がパンデミックがあって全然活動できないと、もしそうであったらこれはもう大敗だろうと予想するところでしたけれども、今回は私は想像がつかなかったんですよね、ジャパンも活動できてないからそれはうまく戦えないだろうと思うし、まあ、ライオンズもまあ最初だし2週間合宿をしてきてるけど、まあ初めのところだしどうなるかが全くわからないのが嬉しかったですね。
いや本当です、ね、2015年のワールドカップで結果を残して、選手たちが自信作るじゃないですか、でも、まあ、マスコミというか僕らはもう一回弱くなるんじゃないかとかドキドキしてるのに選手は平気で2019年もちゃんとやって、今回も、ね、1年半やんないとまた元に戻ってんじゃないかって周りは心配するんですけど、本人たちの自信はそのままっていうのがすごいですね。
やっぱり一つの単独クラブと似てるなってこうよく思うんですけど、それこそまあ分かりやすく言うと大学なんかに置き換えると、例えば昔からの早稲田だとか明治があって同志社があってっていうところに関東学院が出てくる順番ですもんね、結構いいチームだな、でもこうああ足りないな、ある時勝って自信をつけたら次の年もう一つ上に行って、でそのまま落ちないですよね、やっぱり努力を続けてると
本当にジャパンはそういうチームになりましたね、
帝京大学が上がっていく時もそうでしたけれども、やっぱり同じなんだなってこう、まあ、一人の人間に置き換えてもいいのかもしれないけれども、経験というか、まあ、成功体験というか、そういうことを含めてラグビー国力っていうんだけど、ラグビーファンみんながなんとなくいけると思うか、なんとなくまずいと思うか、自信を持ってるかどうかって、この間なんか私その中間ぐらいでブリティッシュ&アイリッシュライオンズでもジャパンはそんなに崩れないんじゃないかと思うところと、いやいくらなんでも練習できてないからなと、まあ、繰り返しですけれども迷う自分がちょっと楽しかったですね、でもやっぱりあれライオンズですね、最初にアラン・ウィン・ジョーンズがあのライオンのぬいぐるみをこう抱えて出てくる、あれがねたまらないんですね、ジャパン戦にもちゃんと抱えてきてくれたなっていうね、 意外と存在に
投げつけましたね。あれびっくりしました。
あれが苦戦の原因だったっていう、うん、私の友人がいましたけれども、あれは今はビルって言うんですね、あれ、
はいはい、
ブリティッシュ&アイリッシュライオンズから取ってビルで、うん、選手はビリーって呼んでるんですけども、うん、あれが2013年の遠征からビルが、うん、でその前はレオっていうのがいたらしいんですけどね、うん、で私解説の前にあれが気になってこう調べ出したら、あれ意外とね買えるかとかどこの製品だったの知りたかったけど分かんなかったですね、私の調査能力では、うん、買えるのかどうかっていう、うん、ただあの2013年からだっていうのはまあ収穫でしたけれど、うん、1回ずつ変わらないんだっていう、であれ一番こうチームで若い選手が面倒見るん
ですね、うん、
前回はマロイトジェだったかな、
うん、今回はウェールズのね、リースダミットですね、
そうそうそうです、ね、はい、20歳でした、
そうですね、
時々みんなあれ隠したりするんですね、行方不明にさせたりして困らせるっていう、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズの文化で、解説のためにちょっとこう向こうの新聞をまあインターネット上で読むんですけども、どっかの新聞にやっぱりそのコーチグレーガー・タウンゼントが、はい、あのアタックコーチですか、うん、今もうスコットランド代表元、うん、キャンプどうだったっていう、こうスコットランドの新聞が質問してて、もうとにかくキャンプ中は歌を歌いまくったんだって言ってるんですね、はい、それぞれの国の、うんうん、まあ、歌をみんなで歌うんだ、うんうん、やっぱりそういうことするんだなと思って、
そうです、本当あのね、ヨーロッパの人たちって好きですよね、あの僕ロビー・ディーンズさんにちょっと話を聞いたんですけど、ライオンズの思い出っていうので、うん、ロビーさんは1983年かな、うん、でニュージーランドに来た時にカンタベリー代表として戦って勝ったんですって、うん、でその時も感じたんだけど、とにかく街中にそのファンが潜んでて歌を歌ってるんですってで普通そんなことはないのに歌声が聞こえてくるから、あ、ライオンズのファンがこの辺にいるなっていうのが分かるんだって言ってました。
巷で分かるまあ歌はね、やっぱりあの英国系ですね、うん、英国アイルランド、ニュージーランド人はあんま歌わないんですよね、ちょっとシャイな、
うんうんうん、
オーストラリア人もニュージーランド人よりは歌うけどあんまり歌わない、うん、フランスもあんまり歌わないって言われて昔は、
うん、
なぜかって言ったらフランスは個人主義だからみんなで歌うの嫌なんだって、
そういう嫌なんだ
あの掛け声はしますよね、うん、こうあれあれ、うん、頑張れ頑張れ、
そうです
ね、はい、歌はね、特にウェールズアイルランドなんかの、
ね、あの人たちいるとなんか電車の中でも歌うし、ワールドカップの時もそうでしたもんね、電車の中で歌いだしたり、そうそうそう、オーストラリアのワールドカップ行った時もね、あのフェリーじゃなくてなんか ああいうの船の中でもみんな歌い始めるし
歌いたくてしょうがない、
そうですよね、
1987年の決勝だったかな、ワールドカップの、はい、私初めて行った時の、うん、地元のニュージーランドので決勝、オークランドで決勝したんですけど、うん、オークランドの新聞に決勝の相手がまあオーストラリアかフランスだったんだけど、うん、フランスでよかったと、うん、フランスはやっぱり応援の文化があるから楽しいって書いてあったんですね、
うんうんうんうん、
でオーストラリアとニュージーランドとスタンドがおとなしくなるって書いてあって、
あ
の頃はそういう知識がなかったんで、なんとか今は分かりますけれども、うん、やっぱりヨーロッパ系の方がこう応援文化っていうのがまあ成熟してるっていうか、うん、まあとにかくあのライオンズとできて、なんとか選手も高揚してましたね。
いや、この1年間ほとんどあの、まあ、対戦が決まってからですね、選手がみんなライオンズ戦には出たいってなかなかワールドカップに出たいっていうのはね、これまでもありましたけど、うん、この試合に出たいってみんながこう口にするのはなかったので、うん、いい文化ができたかなと、うん、またね、1回やればオーストラリアニュージーランドに行くときにプレーマッチみたいなの、前香港でも一試合やりましたけどね、あれで日本に来てくれたらね、うん、またみんなそう思うし、日本のファンも見たいし、うん、あの文化に触れたいし、こう夢が広がりますね。
まあそういうことも考えてるんですよね、
と思いますよ、
ブリティッシュ&ライオンズ、はい、あれはもう今や産業というか、はい、一大大イベントで、
ね、人が動きますからね、
もしこの今の状況でなければ、うん、もうものすごい人の
です、ね、
数の人が応援に行って、うん、ジャーナリストがついていって、うん、お金も人も動くんですよね、
うんうん、ロビーさんこれも言ってたんですけど、うん、あの世界中のプレイヤーがライオンズ戦に出たい、戦いたい、うん、バーバリアンズとライオンズは選手たちとしては絶対そこに入りたいとか戦いたいとか、うん、そういう無条件に選手たちが高揚する試合だって言ってましたね、
うん、ラグビーマガジンで、ね、そのロビー・ディーンズさんにライオンズとは何かっていうのを聞く企画があって、私も楽しく読みましたけど、まあ、ちょうど語り部としていい、うん、いい人がでよくわかりましたね、やっぱり
本当聞いてよかったなと思って、
うんうん、やっぱライオンズってのは特別な存在だなとか改めて、であのジャージみんなやっぱり交換したいし、
はい、
ただあの私今回 J スポーツで解説するとやっぱりいろいろ調べるんですけども、一つエピソードがあって、今度のブリティッシュ&アイリッシュライオンズのチェアマンというのがジェイソン・レナーっていう、はい、うん、まあ、イングランドの名プロップ、うん、100キャップ以上ある、うん、で彼がインタビューに答えていて、うん、似た記事はいっぱい出てたんですけども、うん、ジョン・スミットっていうあの南アフリカでキャプテンやって2007年のワールドカップで優勝した、うん、まあ、名キャプテンフッカーので、彼が
1997年にやっぱりライオンズが南アフリカに行って、その時ジョン・スミットがいわゆるナタールですね、シャークスのところ、あそこの代表にまだ10代かなんかで初めて選ばれて3番のプロップしてライオンズと戦った。トイメンがね、あのダイ・ヤングっていう、ウェールズのやっぱこれも
プロップの、ね、
怪物的なプロップだったんですけど、当時はこうまだこうアマチュアの名残というか、まあ、アマチュアプロになってすぐぐらいですね、1997年ってラグビーが、まあ、アマチュアの名残があるから、もうどの試合でも必ずこうジャージをスワップ、まあ、交換して、でついでにいろんな道具もこう交換したりするんだと。でそれが慣習だったから、そうヤングが若きダーバンのトイメン、まあ、自分でスクラムを組み合った若者のところに行って変えようって言ったら、そのジョン・スミットは初めてその地区の代表になったんで、そのジャージの方が大事で変えたくないって言ったらしいんですよ。でダイ・ヤングがやや不満げな表情でこうロッカーに帰ってきたのを見て、その大御所のジェイソン・レナードが、自分のジャージを持ってこうジョン・スミットを置いて買ってあげるんですね、あのお前のはいらないと、お前はいい選手になると、なりましたね、
わかるんですね、この辺で
そのジョン・スミット、やっぱりでも普通の人間じゃないですね、ライオンズのジャージにその地区の代表に初めて選ばれたから、そっちが大事なんだ、
ハートがありますね、
これいい話だなと思ったけど、解説中に喋るには長すぎて諦めましたけど、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズ戦、田村編集長として気になる場面、気になる選手って言いましたよ、
はい、タタフ選手とかがね、後半に出てきた選手が、まあ、新しい選手が多かったんですけど、目立っていたなと思いまして、スクラムハーフの斉藤直人選手もいい働きっていうか、本当テンポを上げて、早稲田大学時代からああいうねパスさばきしてましたけど、インターナショナルでも十分同じプレーができると、まあ、それ以上のプレーができるっていうので、今後が本当楽しみになってきたなと思ってます、はい、
パスさばきがいいって、パスが正確ですよね、あとこう駆け引きしてましたよね、割とこうちょっとオフサイドを取るような動作したり、なかなかやるなと思って、
いや堂々としてますよね、
私ああいうの見るとね、日本の高校ラグビーとか大学ラグビーは捨てたもんじゃないんじゃないかと、レベルが違ってもそれなりに盛り上がる真剣勝負の中で、ああいう駆け引きとか勝つためのそういうのを身につけて、意外とあそこにポンと放り込んで通じるんだなと思って、
ジェイミー・ジョセフも言ってましたけど、あの斉藤は初戦でこう若さを見せなかったって、いい表現でね、青くないっていうところをすごい褒めてましたね、またポジション争いもね、今回流選手とかも参加してないですけど、あの辺との争いとかも楽しみですね、さらに同じチームだし、サントリーの同じポジションであれだけのレベル2人いるっていうのは、すごくどんどんレベルが上がっていくんじゃないかなと思って楽しみです。
私この間函館ラサール高校というラグビー部があって、そこの OB で早稲田大学に進んだ、今札幌のテレビ局に勤めてる人間がいるんですけど、彼が斉藤直人と同級生で、ちょっとグラウンドで会って話す機会があったんですけど、斉藤直人のパスはね、どんな風が吹いても風にぐらつかないんだって言ってましたね。で、私はその秘訣を知ってるって彼が言ってましたね。
何ですか？
あの親指がポイントですって。本人が長年かけてその到達した、ある力のかけ方によってどんな風が吹いても負けないパスが放れるんだ。でもそういうことがやっぱり、ああいうジャパンになるような選手、他にもたくさんそういう選手いるんでしょうけれども、こう自分でスキルをやっぱり身につけてるんだなと思ってね、そういうことなんだと思いましたね。今日は、ラグビーマガジン編集長田村和弘さんをお迎えしてますけれども、東京オリンピック、まあ、いろいろありますけれども、開幕が迫ってきて、まあ、どうしてもこのセブンズ7人制、これはまあ本当にその開催についていろんな議論があるし、それぞれの意見があるのも当然ですけれども、一人一人の選手を考えるとね、オリンピックの舞台で走ってほしいなと思う、本当にこう当然人情としてそう思いますね。迫ってきて今こう情勢はどうですか、こう男女。
あのやっぱり徐々にメンバー発表になってから、あの12人が決まってからっていうのは、どちらのチームも結束は高まってるって言ってるし、もちろんそれが当たり前だし、いい感じであと数週間過ごせる感じにはなってると思います、はい。
まあ、結構そう組み合わせも簡単ではないですね。しかし
両方そうですね、はい、男子がフィジー、グレートブリテンですよね、
英国、イギリスですね、は
い、とカナダ、女子がオーストラリア、アメリカ、中国、ね、中国にもやっぱりこう同じアジアとして、負けられない、負けたくないっていう感情も、出てくるし、オーストラリアは、前回の金メダル、アメリカはアスリート揃いっていうことで、簡単ではないですね。
本当にセブンズは特に1試合ずつ番狂わせか番狂わせないようなところもあるし、一方で実力以上に雪崩を打って大差がつく時もあるし、予想というのはなかなか難しいですけど、こう一般のリスナーのために、まあ、オーストラリアやっぱり普通に考えると非常に強い、
アスリート性が高いですね。
でこうジャパンとしては桜セブンズ、女子の代表、桜セブンズとしてはその オーストラリア、アメリカはターゲットですか、どうですか、アメリカも。
これはいずれにしても、うん、あの解消する試合は一個もないと思うんですね、うん、このプールマッチもそうですし、うん、その次に進んだと順位決定戦に行っても、うん、とにかくギリギリ勝つっていう、うん、まあ、ギリギリの試合を展開しない限りは勝ちもないし、うん、とは思ってます、はい、
うん、中国は今、中国と日本の力関係とはどういう、
まあ、体でいうと明らかに中国の方が大きい、うん、スピードもある、うん、第三者が普通に見れば中国の方が強いと思うと思ってます、うんうん、ただあのもうここ数年は中国には負けないものを持ってるので、うん、まあ、問題なくじゃないですけどなんとか勝てる、うん、ただこれが、これまで何回も戦ってきた選手たちの感覚なので、うんうん、若干今回新しい選手たちが入ってるので、うんうん、それがそのまま受け継がれているかどうかはちょっとわからないですね。
桜セブンズは、まあ、女子のセブンズ7人制の日程というのは7月29日から31日、はい、でその前に男子があるんですけれども、はい、先にこれも流れから言って女子を聞きますけれども、はい、まあ、今そのセレクションというか話が出たんでラグビーファン特にセブンズを追いかけてるファンはちょっと驚いたんですけども、はい、大黒田夢さん、うん、中村千春さんがこう、はい、まあ、いわば線に漏れて、うん、ちょっとこう衝撃というか意外、これどうですか編集長として。
衝撃でしたね、うん、もあの、うん、出た時に、うん、こうメンバーリストをこう上から下まで2回見ましたね、
うん、あなるほど、はい、中村千春さんもリーダー、はい、リーダーとしてのこう存在が大きくて、うんうん、ここにはいろいろチーム作りとかにこうある種のこう選考の余地っていうのが出てくると思うんですけれども、うんうん、大黒田さんは非常にこう好調だと私国内のシリーズを見て思っていたんで、はい、
今年の太陽生命ウェメンズセブンズシリーズ1回目と3回目にチャレンジチームっていうほぼ桜セブンズのメンバーで出て両方スタンドオフでやって両方優勝に導いて、まず本人の体のキレがここ数年っていうか、過去のプレイヤーの歴史の中でも一番本人がいいぐらいだったと思うんですね、まあ、それで落ちてしまったので本当にちょっと予想外でした。ただちょっと本人とかとこう試合の後とかに喋ってるとこれで完全に自分は安心してなくてやっぱりヘッドコーチの意見に沿ったっていうかあのプランに沿ったプレーができない限りは選ばれないと思ってますとは言ってたのでなんとなくそういうふうに常に言われてるんだなとは思って見てました、はい、
でまあ田村編集長は非常にこうセブンズをシリーズでもずっとこう追いかけてるというかまあカバーしてるんでこれやっぱりこうセレクションのポリシーというのはまああるわけですね。当然そのヘッドコーチ晴れまきりさんの、
はい、彼が言うにはやっぱりまあチームファースト、これはチームファーストで意味が、うん、いろんな捉え方があると思うんですけど、うん、まあ、チームが今あの目指してるスタイル、うんうん、そこにまずアジャストすることが一番大事で、うん、その中で、自分の個性を発揮してほしいと、うんうん、っていうことですね、うん、まあ、チームのこうやることがある程度決めているので、うん、それに沿ってやってほしいということを最優先って言ってましたね、
うん、なるほど、はい、まあ、そういう流れで非常にまあ強靭なステップが、ね、鋭くて、
そうですね、
黒田さん、はい、うん、体もこう非常に日本の女子のセブンズの選手としては貴重な存在だと私は思ってたんですけど、うん、やっぱりこう大きなビジョンの中で、まあ、ヘッドコーチとしてはこう、はい、まあ、自分のこうシステムのようなものがあって、うん、そこが滑らかにいくようにっていうようなことですか。
まあ、多分あのヘッドコーチの中では、うん、そうしないとオリンピックのレベルでは勝てないんじゃないかと、うんうんうん、例えば国内相手とか、うん、そういう時に相手から走ればいいでしょっていうことよりも、うん、決まったことをやっていくことをやり続けてほしいということだとは思うんですよね、う
ん、まあ、あの中村千春さんなんかはもう本当にあの人のこう試合ぶりを見て、うん、あの攻守の体を張る、うん、仲間を鼓舞する、それから試合が終わった後のこういわゆる、まあ、取材の人間なんかに対するこう非常に誠実な態度、うん、知的な言葉なんて聞いてると、うん、まあ、ついこうやっぱりひいきをしてしまうんですけれども、うん、まあ、考えてみれば本当に今、田村さんの言った通りでセレクションというのは端的に言えば監督のもので、うん、監督が描いたビジョンがあってターゲットがあってそこから逆算してこう考えていくとこうファン、あるいはこう取材をする人間とはまた変わってくるんですよね。これしょうがないところもある、これもあらゆるスポーツでよく起きることなんですけれども、それにしてもちょっとこう意外だったというか
意外も意外でしたね、で、まあ、選ばれてる選手たちも力がないわけでは全くないので、うん、こう今そのヘッドコーチが言ってることをあの忠実にやれる選手たちだと思うので、うん、もうこれはもう結果が出るか出ないかだけでこう評価されるべきだとは思ってますね、うんうん、はい、
このままちょっとセレクションの話をしますけれども、セレクションというのはまさに、スポーツにつきもので、特にチームスポーツの場合、選手は、まあ、コーチ、監督のことも含めてコーチと呼びますけれども、選手はコーチを選べないんですよね、うん、普通あのものすごい個人競技だと自分でコーチを選ぶことがありますけれども、チーム競技の場合は 選手はコーチを選べないで、コーチは選手を選ぶと、これはもう最初からそういう関係なんで、これはどうしようもないんですね、うん、である意味だからそのコーチとはこう冷徹に本当に自分のビジョンに沿ってこう決めていけばいいですけれども、どうしても周りはね気になるし、またジャーナリズムっていうか我々みたいな仕事は、この間の試合あいつ上がんないよかったじゃないか、うん、こうやって一喜一憂するのもこうファンと一緒にある意味仕事なんで、これコーチの立場が違うんですよね、うん、
そうですね、うんうんうん、惜しくもねこう漏れた選手たちも、うん、やっぱりこうヘッドコーチの期待することに応えられなかったと、うん、そういうふうに口にしてくれるので、うん、まあ本当これがねあのセレクションの現実っていうことで、うん、まあしょうがないですね、う
ん、まあ、男子の15人制でいうとあのサンウルブズで背番号10をつけて山沢拓也、
うん、
まあ、見事でしたね、うん、キックの正確性、正確なキック、柔らかいパス、ランの鋭さ、
うん、
改めてこの人は才能があるなと思った、うん、けれども、まあ、ジャパンには呼ばれないと、うんうん、これもまあ同じような例ですかね。
ね、うんうんうん、あの正当にちゃんとセレクションした結果だとは思います。うん
うん、まあ、本当にこれよく言うんですけど、いいコーチっていうのはあんまりセレクションマッチを重視しないんだと思うんですね。うん、あの最後のところで あるんですけれども、多分コーチっていうのはもう絵を描いていて、例えばトップリーグが行われてる時最後選手を選ぶって言ってもうかなり早い段階に決まってると思うんですね、うん、次のワールドカップでこの相手とやる時にもう大体こういう選手で行くんだ、で例えばまあ普通のチームでも紅白戦でいい選手を選ぶっていうのはあんまりこうそれで選んでても紅白戦の相手と戦うわけじゃないんで、うん、あのこれよくあることですね。あの昔ジョン・ハートさんっていうオールブラックス あのキレキレのコーチがいて、彼の著作にね、いいコーチとはいいセレクションっていうのはその試合を見るんじゃないんだ、うん、次の試合を見るんだと、うん、つまりオールブラックスが本当に戦う相手のことを考えて選手を見るんだと、この試合とこの試合で活躍したやつを選ぶっていうもんじゃないんだっていう話してて、うん、まあその通りだなと思った記憶がありますけれども、ここで、まあ田村編集長、非常にこう女子のセブンズもこうずっと系統立てて追いかけているんで、このまあオリンピック桜セブンズでこの人を見ようと、
はい、キャプテンが今回共同キャプテン体制で、一人が、パティ・バカロロ・ライチェル・ミオ選手、うんうん、もう一人が清水真由選手、うん、この二人なんですね。この二人はもう本当に小さい頃からラグビーをやってて、ラグビーのことがすごく好きで詳しい、動ける選手なので、この二人が、ゲームをこう作っていくのは楽しみですね。うんうん、はい。
で次、セブンズの男子ですね。
はい。
ここは今、こう、現状、どんな感じですか、相手との関係も含めて。まあ、7月26日から28日まで、
はい、
男子が。セブンズ行われますけれども
、まあ、この1年以上、国際試合をできてないので、うん、世界と比べて比較する、うん、あの自分たちの立ち位置っていうのがなかなか見えづらいところなんですけど、うん、まあ、すごくヘッドコーチ岩渕健介ヘッドコーチってこう計画するタイプなので、うん、着実に積み上げてはいると思います、うん、はい、
岩渕ヘッドコーチはまあ日本ラグビー協会のまあでも重責を担ってるわけですよね、
はい、
専務理事、
はい、
専務理事っていうのはまあちょっとこう説明してもらうと、現実にこういろいろ全ての取りを行うと言っていいんですかね。
基本そうですね、全てのことを知っておいて、全てのことをまあ一人で決断するわけではないので、
うん、
そこまではないですけど、うん、まあ、いろんなところで、出ていかなきゃいけないし、うん、スポークスマンであり決断者であり、うん、実行者であるっていうところでは、最も重要なところにいるとは思います、はい、
その多忙な人がねやっぱり能力が幅広いと言うべきですかね、やっぱり
そうですね、もうセブンズの選手たちはあの岩渕さん2人いるんじゃないかって言っているとは言ってたのでそういう言い方を捉えるとちゃんとセブンズの方にも行って、うん、セブンズの外のこともやってるっていうことを指して言ってるというふうには受け止めてますね、
はいはい、私もこう過去に J スポーツの解説なんかでこう一緒になることあったんですけど、はい、ちょっとした休み時間というかこう、
う
ん、時間にすぐパソコン開いてこうメールの返信をものすごい速度で、あ、これが本当に仕事をする人かと思ってね人間は格もこう違うのかと思ったことありますけれど、
確かに何時になんかメール送ってもすぐに返事来たりする時あるし、もうとにかく多忙ですよね、はい、
あの話それますけれども、あの昔あのイラクで亡くなった奥勝彦さん、
はい、
外交官ですね、外務省に勤めてた、まあ、ラグビーの人ですけれども、うん、オックスフォードでラグビーをした、この人すごかったですね。僕は一緒にこう 夜中までお酒飲んで、うん、私の知り合いのこう草の根のチームが、うん、アイルランドに遠征したいんだよねって言ってたんですよって奥さんに言ったら、うん、次の日の 夜中までお酒飲んで次の日7時ぐらいの時間でメールが来てて、うんうん、昨日あの家から帰ってダブリンの友人に連絡しましたって、
すごいな、
高校こうしてこういう感じで高校こうしてますって、もう
そこまで決まってるのがすごいですね。だから連絡しましたぐらいだったらいいですけどね。だから
仕事をする人ってすごいなって、うん、それ今思い出しましたけれども、うん、余談でしたけれども、でもすごいですね。だからセブンズでこういい成績を受けると専務理事としてヘッドコーチを評価するんですかね。
もうややこしいですねそこはね、うん、
まあいいや。でやっぱりフィジー、これもちろん同じ組のプールに入った、はい、これはもちろん強いですよね。
もう強いも強いですね。、うん、で多分もう試合の順番まだ発表になってないですけど、うん、大体、まあ、日本は一番最下位ぐらいに、ね、うん、ランクされてるので、うん、試合順というのはやっぱり強いところから当たるので、うん、初戦がフィジー、と思って準備はしてると思います。
まあ、このグレートブリテン、はい、まあ、普通ラグビーってない、それこそブリティッシュ&アイリッシュライオンズで今、その話はよくしますけれども、普通ラグビーはイングランド、スコットランド、ウェールズ、うん、みんな、違う国として試合をして、うん、北アイルランドはなぜかアイルランドに入るんですけれども、オリンピックはやっぱ英国なんですよ ね、
そうですね、
国籍主義なんで、はい、うん、つまりオリンピックの時は英国代表を編成するんですよね、はいはい、うん、これ強いですよねやっぱり。
強いですよ、うんうん、やっぱりその3つの中の上積み、うん、一番いい人たちばっかり集まってるので、うんうんうん、強いです、うん、
カナダは
これしぶといんですよね。15人制イメージするとそうでもないんですけど、あの常にセブンズのカナダは強いですね、うん
うん、結構盛んなんですよね。
そうですね、うん、はい、うん、
こうやっぱジャパン、こう田村編集長としてこう注目する男子選手誰ですか。
セブンズってとにかくキックオフが大事、うん、これが取れないと、うん、話にならないっていうところなんですよね、そうなるとセル・ジョセって、これはフィジー出身で、国籍、日本の国籍取って、うん、今こうキックオフで一番重責を担ってるんですけど、うん、まあ、彼がに期待したいというところですね、うん、
まあ、こう飛ぶ方ですね。
そうですね、
はい、取りに行こう、
はい、でとにかくもう初戦に勝たないことには勢いも出ないし、うん、リオもねやっぱり初戦でオールブラックスでニュージーランドに勝ったのが全てだったので、うんうん、もう初戦に、ターゲットを絞って、うん、最初どうするかっていうのはもう決めてるはずですね、うんうんうんうん、もうメンバーも決めてるでしょうし、う
ん、男子のセブンズでフィジーに勝つとブリティッシュ&アイリッシュライオンズに勝つようなもんですよね。
いや本当そうだと思いますね。
私の知り合いでフィジーでこうラグビーをしてた人間がいて、タッチフットボールってやりますよね、こうウォームアップなんかでこう日本でよくやる、うん、あれをこうフィジーのクラブでやってると、こうルール上はタッチされたらラックを作っていいんだと、うん、ラックを一応作ってそこからこうまた続けていくルールなのに、一人もラックを作らないって言ってましたね。あのずっと逃げまくる。で彼が、まあ、日本から来た彼がルールに沿ってラックを作ったら周りの選手もコーチも一斉に怒り出したと。そんなことしたら疲れるじゃないかっていうの
でなるほど、ね、
もうそこは全く違うんだって言ってましたね。勝手に走った人間に対して自分が一番いいところに走り込んでもらうことしかみんな考えてない、うんうんうん、あ、そうやって培われてるんだと思いましたね、
うんうん、初戦なんですよね、うん、初戦に勝たないことには何も始まらないんですね、うんうん、
フィジーはあの それでその辺の人がみんなあのフィジーのサーキットにこう海外にフィジー代表が出ると、はい、うん、何時からどの試合があるかみんな知ってるって言ってましたね。あの売店のおばさんとかが、うんうんうんうん、あのあもうすぐねとか、うん、
やっぱりそこまでかかってるし、うん、あのゴールドメダルを取るっていうのが大きいし、うん、優勝すればあの紙幣にまでなるわけじゃないですか。 そこまで考えるとそこまで背負ってるチームに勝つっていうのはかなり難しいですよね、うんうんうん、
でもなんかこうセブンズ分からないんですよね。
もう分かんないです。たったね、うん、7分14分なんで、
ボールがこうしばらくキープするとどんどん時間が過ぎていくんで。
そうですね、で日本はやっぱり分析力は優れていて、うんうん、クワズルさんとかもよく言うんですけど、うんうん、リオのオールブラックス戦の前は、全て頭に入ってて、あとはやるだけだと、うんうん、ゆっくり蹴り出して、うん、相手のあの選手は左足から動くとか全て分かってるって、うん、そういうところまで分析して、うん、今回もやると思うので、うん、そこには期待してます、もう普通にやったらそんなに簡単ではないと思うので、うんうん、まあ、岩渕さんもよく言われるんですけど、チーム力としてどこかで上回ってないと勝てない、うん、じゃあ分析力で上回ってたら勝てるかもしれないし、うん、やれることは全てやる。
そういうところもバックヤードも、うん、そうですね、含めてですね、はい、なるほど、 なるほど。このオリンピックのこうセブンズ、リオデジャネイロ見に行ってますよね、は
い、行きました。
あの取材に行ってる、どうですか雰囲気は。どうでした。
あのまあ、小さいスタジアムだったので、うん、まあ、香港みたいな賑やかさはないですけど、うん、午前やって間が空くんですよね、うん、5時間ぐらいでまた夕方やるんですよ、う 賑やかさはなくてやっぱり勝負っていうところが大きいですけど、うん、魅力的には変わらないですね、うんうん、はい。
リオデジャネイロオリンピックの顛末を聞くとかなり面白いんですけど時間がないですね。
ないですね。面白かったです。面白かったです。
今度回を改めて、はい、長いですよ。ラグビーと旅というテーマであ
の時は女子から先だったんですよね、女子が3日間やって男子、うん、今回は逆ですね、うん、なんか男子が勢いをつけてくれれば女子も勢いが出るような気もするので、うんうん、はい。
まあその今まだ分かりませんけれども観客がねどうなるか、ね、しかしいずれにしてもこう満員で大きな声で応援する、うん、大騒ぎになるってことはもうありえないん で, いです、ね、ちょっとそういう意味ではセブンズとしてはね、うん、しかし日本のこうスポーツファンの人がセブンズを知るってことは非常にいいことですよね。面白いですよね。
他に見れなくなってるじゃないですか、今東京セブンズもなくなって、うん、でみんなが見てくれて、うん、いい成績が残ってくれたら、うん、本当にまたセブンズまた見たいっていうでしょうし、うん、そうなるとワールド、ね、セブンズシリーズもまた東京が復活するかもしれないし、うん、そうなるといいですね。
やっぱりラグビーのセブンズって非常にこうオリンピックにこう向いてると私は思うんですけども、うん、一つの会場に次から次へと強豪が出てきて、はい、うん、どんどん試合をしていくと、うん、非常にこう日程上もこう、うん、観客にとっても非常にこう向いてる、
向いてます
ね、スポーツですね、はい、本日、まあ、ゲストラグビーマガジン編集長田村和弘さんでした。お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まっていくつながっていく
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き咲くレソ
リサイクルモアウィーキャン西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
1本目でも早稲田のレベルに達してないやつがいる、4本目でも早稲田のレベルに達しているやつがいる。これがまあ1982年の発言だったと私は記憶してますけれども、当時早稲田大学の監督だった上山信之さん、元日本代表のフルバックですね。日本のラグビー選手の中で、まあ、トップクラスの選手として初めてあのプレースキックをこうサイドキックで狙った人としても知られてますけれども、当時若き監督で私もその中にいたんですけど、部員にこういう話をしました。1本目っていうのは1軍っていう意味ですね。で4本目っていうのは4軍っていうまあ不調ですけれども、これはね今日セレクションの話少し出ましたけれども、中村千春さんのところでセレクションのある種の実相を示している言葉なんでしょうね。この場合は早稲田ですけれども、まあ、これはまあもちろんどこのチームでも当てはまるわけですけれども、上山監督が言いたかったのは、例えば1本目に1軍に入る選手でも、例えばものすごく背が高いとか足が速い、そういう特色を買って抜擢する場合があると。しかし総合的にはまだ欠陥も欠点もまだある選手だと、まだまだこれから伸びなきゃいけない選手だと。で、かたや4軍にも上に優秀な選手がいるから4軍にいるけれども、突然試合に出しても十分務めを果たすこうしっかりした選手がいるんだっていうようなこう意味でしたね。で、部員は自分が使ってもらえるかってこう焦るよりも、まずその早稲田のレベルに行けと、何軍にいようと早稲田のレベルに行けばチャンスが来るんだっていう、これはまあ本当にチームはどこでもいいんですけれども置き換えてくれば、そういう意味だったと思います。これはこうセレクションの一つの、まあ、側面っていうんですかね、表したよく覚えてる言葉ですね私が、この番組は来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は8月2日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。